るおいしょ。ラジバタ 2VR キャラクターのキャドリンだよーい。みんな私の X@キノコ842やハッシュタグラジバタでポストしながら聞いてちょーい。
せーの、
明けましておめでとうございます。
パチパチパチ、カナです。
ダンディ橋爪です。
日本中村孝之です。
どうも、 QRL の鈴木でございます。
今日はですね、1月2日、
はい、
新年ということで、ね、なんとラジバタ 2VR と、うん、あとは QRL と、はい、コラボレーションして、はい、2時間の放送を特番でお届けしてまいります。はい、鈴木さんと特番いつぶりでしたっけね。
うん、もうなんか年単位でやった
りけど、そうそう、結構久々なんですけども、
はい、そうですね、
はい、なのでね、あのラジバタとこう QRL って結構こう、うん、シンクロする部分も話題としていっぱいあると思うので、
で、ね、
はい、たっぷりお届けしていきたいと思います。
はい、はい、よろしくお
願いします。
はい、
さて、じゃあまず新年でございますから、うん、最初は、うん、まあ、あの皆さんにもね、今年の抱負って何ですかっていうのありますかっていうのをリスナーさんにね、募集をしました、うん、
はい、
でお言葉いただいている方をご紹介していきましょうか、うんうんうん、はい、
都市アット中野久美さんからのメッセージです。
はい、2025年トップバッターのリスナーさんメッセージですよ、
はい、そうですね。2025年の抱負は、うん、健康面では体重を落とすための運動をすること、
うんうん、
それとアマチュア無線局の開局ですね。
素晴らしい、
うん、ね、私は2023年に4アマの免許を取りましたけど、それ以来動けていませんので、早く無線機を買って開局にこぎつけたいです。
いいですね、素晴らしい、
うんうん、
ちょっとあの鈴木さん、ぜひ年あと中村君さんに、ね、ね、アドバイスありますか。
もうたくさんありますよ、
いろいろ教えて教えて。
まずはね、ちょっとあの免許がね、うん、ある、まあ、まずは聞いてもらって、はい、どんな雰囲気かをまずね、それをちょっとまずやってみて。
なるほどなるほど、まずは聞く方から。
そう、うん、それから入るといいかもしれないね。
なるほどね、
はい、手動ができるようになったら、はい、早速送信すると
ね。トシさんは QR の方もきっと聞いてるんですよね、
う
ん、
はいはいはい、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ね、
さあ、トシさんと中野久美さん、そんな素敵な抱負がありましたけど、はい、じゃあ我々はどんな抱負があるか、
うん、
はい、じゃあ中田かどうぞ。
はい、あのですね、今日1月2日でしょ、
うん、
っていうことは僕はあの年末ジャンボに当選してます。
おお、はい、
当
選してます、
はい、10億円、当選、10億円今持ってるんですよ僕。
なるほど、すごいですね。
これ言わない方がいいですかね、ラジオではね、あんまりね、10億円持ってるとか ね、ちょっと最近物騒な世の中ですからね。
なるほど、
ただ持ってるんで、じゃこれを何に使うかと、
はい、ね、決まってないの。
いや、だってつい一昨日ね、あの当選したばっかりですから。
なるほど、
これから考えなきゃいけないんですけど、まあ一つはちょっと FM 西東京を僕のものにしようかな。
なるほど、丸ごと買っていただいて、
丸ごと買って、
いいですね。
まあ、ちょっとそれがこうどう収益につながるから後で鈴木さんにもいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、まあ一つはそれですかね、はい、あとはまあせっかくねお金があるんで、ちょっとまあいろんなとこ行ってみたいなっていうのもありますけど、まあ新しいことね、いろいろあのずっとゲームのサウンドの仕事してますけど、ちょっと違う分野にもね、この宝くじの10億円を元手に、事業を広げられたのかなというふうに思ってます。
壮大な夢ですね。
はい、
はい、
だって、じゃあダンディは、
うん、僕はね、今年はね、いろんなものが作れるようになりたいんです。
作れるように、はい、ダンディって今までも結構いろいろ作ってるじゃないですか、う
ん、作ってるんだけど、うん、あの孫と遊んでると、うん、その作ってっていう矢がどっから飛んでくるかもう全然わかんないです。
例えば今までは、
今までついこの間は、うん、オムライス作ってって言われた
ので
作ってあげました
よ、はい、
でそれはハードル高くないじゃん。
そんなに、うん、その前は、コマを作ってって言われた。
コマ、あのお正月のコマ、
うん、まあ
紙回せるコマね。
それ作る、勝手じゃなくて、
いや爪楊枝とかあればね、
そうそうそう、
形
でそのちょっと前は、うん、あのドラゴン作ってって言われた。
ちょっと待って、ドラゴンどういうこと、ドラゴン何 を何で作るかによりますよね。例えばレゴブロックみたいなもので作るのか、うん、紙で造形するのか、うん、粘土で作るのか、うん、ドラゴンハードルめっちゃ高くないですか。
高い高い。それでかっこいいドラゴンじゃなくちゃダメなの、うん、首があの頭が3つあるとかね、うん、そういうのを
キングギドラ
求められるんですよ、だけどそれ あまりにハードル高いから、作れるけどさちょっと2人ともちょっと難しいと思うから、うん、YouTube で調べて優しいのですよ、って言って YouTube ドラゴン工作優しいの、で一緒に作ったり
して。何で作ったんですか。そういう折り紙、折り紙で変わるのか、はい、そっか、
ということで、どっから矢が飛んでくるか分かんないのでで
もなんとか乗り切ってるじゃないですか、
ね、まあ、今のところはね、でも今後どういうものが飛んでくるか全然分かんないので、それに対応できるようになりたいと思う、
なるほど、
はい、なるほど、
はい、いやちょっとじゃあまたこれ QRL の方に来てるあの抱負も聞いてみましょうか、
はい、はい、
鈴木さん、ぜひご紹介お願いします、
そうですか、そしたらね、それではね、この方もさっき紹介した方とね似たような話題なんですけど、はい、熊本市の大津さん、
はい、
GF587 さん、
はい、ね、待って待って、ラジバタリスナーさん今これ何それは何ですか、ね、教えてください。
GF587 多分これはですね、あのアマチュア無線と違って誰でも使える無線、フリーライセンスの、はいはいはい、これのねコールサインですよ、これ、
それ
GF587、はい、ね、まあ、これみんなあの自分で作れるんですよ、
フ
リーライセンス
で、ね、そうなんですね、
はい、その方です、はい、さんということで、今年の抱負はですね、なんと、やはりダイエットなんですね。ただ、はい、体のダイエットもそうなんですが、シャックというのは無線室のことですね、で無線室のダイエットをしたいと、
ああ物を減らしたい
と、そうなんです、もう長年ですね、もういろんなものがたまりにたまってる、これをまずダイエットしたいということで、まずはオークションやメルカリなどに出してですね、まあ、すっきりしたいということですね、はい、全部で40台ぐらいあるということですね、大津さん、
40台無線機が、
無線機とかね、
機械が、
はい、だいたい無線やってる人は一回買うとどんどんこう棚にこう入れていく習性があるんですよ。
修正、
そう、はい、だんだんだんだん部屋が狭くなってくるので、だいたい家族からいろいろね言われるんですけど、はい、まあ、それもかなりこの方はもうはみ出してるんじゃないかという、そんな感じが
している。40代すごいですもんね、
いうことでね、来年で、今年ですね、ぜひぜひダイエットしたいということでね、はい、いただきました、ありがとうございます。い
や、これ断捨離を僕ね、この年末、まあ、ちょっとこれ今ブレインストームの中ね見てもらえば、はい、物が多いじゃないですか、
会社の中のね、まあ、サウンドの会社さんだから、でこれ楽器が並んでたり、あとあの辺の何ですか、何が並んでるんですか、
いろいろキーボードとかね、音楽関係のものもありますし、コンピューター関係のものもたくさんあるんで、まあ、でコンピューター関係のものは特に古くなるともうこれ使わないよっていうのは出てくるじゃないですか、まあ、昔でもフロッピーディスクとかそうですし、なんかいろんなアダプターも規格が変わったからもうこれ使えないとか、ケーブルあるじゃないですか、それをね結構処分してるんですけど、本当に大変その処分が、あのまだ使えるものだったらあの売りにね、
さっきおっしゃってね、メッセージいただいたメルカリとかね、そうそう、出せばいいけどね、
メルカリもねやった、ヤフオクとかメルカリやったことあるんですけど、もうそのやり取りが大変、
あ、ちょっと
手間がね、だからもう一括で買い取ってくれるときにどさって持ってって、これお願いしますみたいになってます、
ね、
はい、だから買うのは簡単なんですけど、やっぱり処分したり捨てたりするの大変だなってつくづくね、年末の大掃除と思いましたけどね、
結構ごちゃごちゃ感してる方が結構惜しくじゃないですか、逆に、
いや、そうなんですよ、であとね捨てられない、だからちょっと後のコーナーでまたレトロなやつありますけど、もうすっごい古いものたくさん僕持ってるんで、いまだになんか思い出の品はね、捨てら動かなくても捨てられない、
すっきりしちゃってなんかちょっと落ち着かなくなっちゃうんだよね、はい、逆にね、
はい、では、鈴木さんは抱負は今年ありますか、
はい、今年はね、まあ、あの毎回できないんですけど、いつもね仕事で最近いろいろ遠く行ったりするんで、仕事で行くんですけど、まあ、今年はね、ぜひプライベートで行きたいなっていうところがたくさんあります、まああのね、北海道とかいろんなところ仕事で行ってるんですけど、ぜひね、これは ゆっくりとプライベートで行きたいと
毎回思って旅行したいなって
、ね、そうなんですよね、
例えば北海道はどちらに行かれたんですか、去年、
去年は、まあ、稚内とかね、
稚内、
あと、まあ、ちょっと山の奥の方とか行ったり、
稚内だってかなり先じゃないですか。
そうですね、一番先ですね、
最北の、
最北の、
でもお仕事だったから、まあ、ゆっくりこう観光という時間はなかった。そうそうそう、もったいないですね、
観光地よりもさらに山の奥で、まあ、人よりね、動物の方が多いようなところで、
熊とかいそうな、
でそういったところで鉄塔の工事とかね、そういうのがあって、まあ、まさに観光で行くようなところじゃなくて、その代わり大自然はしっかり堪能してきましたけどね、
すごいですね、そんなところの工事まで行かれるんですね。
そうなんですよ、最近はね、最近はちょっといろいろとそんなことがあって、まあ、今年もね九州に行く、もう予定が入ってますからね。
日本全国なんですね。
そ、最近そういうふうになっちゃったんですよ。ぜひこれはプライベートでね、ゆっくり行きたいようなとこばっかりなので、それが今年のちょっと目標ですよね。
もう旅行先だったらぜひね、あの、ラジバタのカナカナに聞いて
ください。私がさまざまな素敵なスポットをご紹介する、カナフォトジェニックをぜひ参考にしていただいて
そう毎回ね、拝見してますけどもね、
ありがとうございます。
なんかあの僕最近テレビで見たんですけど、豪華客船の旅、
そういうのもいいよね、
クルーズ船乗ってね、
4泊5日でね、なんかあのテレビで見たんですけど、朝の番組見たんですけどね、沖縄出発で、沖縄戻りなんですけど、台湾と宮古島しか言わないのかな、いろいろとこ少ないんですけど、でも4泊5日その豪華客船が堪能できて、お値段なんと12万円とか言ってて、安かった、割と安かった、
いいですね、
まあ、だから沖縄まで行かなきゃいけないからね、
そうそう、
帰ってくるの、もう一回飛行機で帰ってくる、それを持ってるわけなんですけどね、
でも当然あれですよね、プライベートで行く国は無線機持ってきますよね、
もちろんですね、
もちろんですね、その今言ったような船の上だと無線
は、あ、できますか、もちろんできる、ハンディー機を持ってね、
できるんです
か、できます、できます、で洋上なので割と陸とねつながりやすいとか、
あ、逆に
あんまり離れちゃうとできないです
けど、やっぱりそうですよね、離れたら無理だけど、その港が見えてるぐらいだったら大丈夫ってことです
ね、まあ日本の沿海を動いてるぐらいだったら大丈夫でし
ょう、海外の方とも、だから通信できちゃうんじゃないですか、
そ、まあ、場所によってはそうですよね、
向こうの船と喋れたりする
か、まあ、それもあるしね、まあ、そういう楽しみもあるんですけどね、まあ、そういう意味でもプライベートで、まあ、行きたいなと、
なるほど、
ね、そういう
気持ち、この子の
今年は私はですね、まあ、こうやってラジオで喋ったり、ね、あのアナウンサーとしてお話ししたりする機会って結構多いから、ゲストの皆さんとこう楽しいお話することも去年もいっぱいあったじゃないですか、うちの番組結構企業公式の中の人にご出演いただくコーナーとかもあって、本当になんかいろんな方とお話しするんですけど、あんまり私そういえば自分がゲスト側ってないなと思って、で、ね、去年あったんですよ、去年が FM 西東京の番組で、あのエキサイティング矢ヶ崎リアルレディオで、あの矢ヶ崎武道園の矢ヶ崎さんのにうち出ていただいたんですね、夏に、そしたら逆にカノーさんご出演してくださいって言って、でこの間生放送でサテライトスタジオ田無の駅前に、あって、それ出たら、まあ楽しかったんですよ、でも気をつけなきゃいけないのは、やっぱりなんか普段こう番組を回してるから、ゲストなのにちょっと回そう、
仕切りになっちゃう、
そうゲストだからほら、聞かれたことに答え、そうで、あ、すごいゲスト側を喋ってすごい勉強になったんですよ、であ、ゲストそう、なんかゲストで、ゲストだと、ね、自分のことをどう話すかとかも含めて違う側面からお話しなきゃいけないから、そうだからゲストって面白い、なんかこの仕事を何十年やってても面白いなと思ったんで、今年はあと何番組か、出演させてください、誰か呼んでください、
いやそれは別に FM に一投稿じゃなくて、
いろんな、もちろんもちろん、あのラジオでもテレビでも雑誌でも何でも取材にお答えしますみたいな、ゲストで出たい、はい、鈴木さんの QRL では、結構ね、いろんなリクエスト曲を流したりされてること多いと思うんですけど、
そうですね、結構来るね、
ラジバタはね、あんまりこうもう喋りまくりすぎて曲をお届けするね時間はないんですだけど、今夜は2時間のスペシャルですから、もう多くの皆さんの曲を紹介して流していきたいなと思っています、まず鈴木さん、
それではですねリクエスト曲、はい、カルチャークラブのですね、はい、カーマは気まぐれ、これをお願いしますということで、はい、いただいたのはですね現在コールサイン申請中と、うん、元 JR2、 これはね東海地方の方ですね、お名前高木アットマーク岐阜市の方からいただきました。
はい、はい、では聴いていただきましょう。カーマは気まぐれ、カルチャークラブ。
にゃっけーにパンダパンダキャサリンちゃんだよ。にゃっけーに拍手。にゃっけー新年から元気もりもり、にゃっけーなキャサリンちゃんです。
はい、
鈴木さん。
はいはい、
なんか何回も会ってるにき、久々でもにキャサリンと。
そうだね、もう何年も経ってない。
にゃっけーにゃっけー、はい、いや、あのさ、うん、ラジバターではさ、懐かしいラジバターっていうコーナーがあって、懐かしい、あれこれそれ、いろんなものを紹介したりとかしてるにき、今日は、このみんなに懐かしガジェット対決をしてもらおうかな。
そうです
ね、ましたね、
おじさんが持ってる懐かしいガジェット対決。
だいぶいいもの持ってきてるんじゃないかなと思うから、まずは、みんなに持ってきてもらいました懐かしガジェット、で、1個ずつ紹介して、最後どれが一番古いその製品だったかっていうので優勝者を決めるニョッキ。
あ、なるほどね、古さで決める、
古さが一番古かった人が優勝。
それはだってこの中で俺一番若いから一番古いです
から。分かんないよ、そんなのに。で、ダンディ意気込みは。
はい、僕はね結構いい線いくと思うな。
お、はい、いい感じで、
うん、いい感じで、
よけ、じゃあ早速、誰からいく、じゃあじゃんけんしよう、せーの、最初はグーじゃんけんぽーい。あ、鈴木さん負けた。
じゃあ鈴木さん負けた、鈴木さん
から、はい、いきなり。
はい、はい、
じゃあまず最初はね、そしたら
私なり、じゃじ
ゃん、これです。
これは何ですか、でかい、なんか
すごい
四角いものなき、ソニーって書いてる。
ソニー、ソニーのトランシーバーなんですよ。
はい、
これ私が最初に無線機買ったのがこれなんです。
へえ。
ちなみにこれがですね、製造が昭和47年に
ゃき。
わあ、47年って言うと多分70、
何年前、昭和47年、
昭和47年、多分72年とか
そのぐらいですよね。
3年ぐらいですね。
はいはいはい、これがまず今日持ってきた、もう一つのものです。
それはどのぐらい使ってたんですか。
これね、アマチュア始めるまで 4,5 年使ってましたね、
はい、
でもその後も使ってましたけどね、
はい、どのくらいの距離できるものなんですか。
これはあの CB トランシーバーで 0.5 ワットなんですよ、
はい、
でこれあのリトルジョンっていう名前なんですよ。
ははは、
リトルジョン、
かっこいいですね、はい、あのコンバットですか、
まさにこれです、
コンバットの
チェックメント、
コンバット
戦争映画、
戦争映画、
はい、
まさにそれで、あの中に出てくるリトルジョンという、彼はあの無線機をよくしょってます
、はいはいはいはい、
それから来てんじゃないかなっていうのは、分からない、おそらくそうだった、はい、
じゃあでもあのドラマね、戦争ドラマで、
はいはい、
まあ、よくその助けを呼ぶときにね、はい、無線機でね呼ぶんですよね。
ニキ、
それに憧れてそれが欲しくなった
り。そうなんですよ、この形がですね、たまらないでしょこれね、
かっこいいですね、はい、でっかい、なんていう、受話器みたいなね、でっかい受話器みたいなね、
相当もそうですよ ね、
はい、ね、まあ、これ電池入ってるんですよ結構ね、
はい、
これに電池が入るのでしっかりと、
ニキ、
でもそれ2台持ってたんですか。
これ1台だけ
です
。友達を持ってるんですよ。
あ、友達がね、
友達としてやり合った。
あ、そうなんですよ、はい、当時はこれでも小さいハンディトランシーバーだったんですよね。今はすごいちっちゃいですけど、
そうですね、
はい、これをスキー場に持ってった人たちもいました。
あ、私をスキーに連れてってですよね、
でかすぎますよね、相当邪魔だったか
と、
まず私はこれが
素晴らしい、はい、これはいいものを、
はいはい、こちらで
ございます。ありがとうございます。
いいものを見せてもらって、
じゃあ続いては、うん、じゃあどっち、
じゃあもう一回じゃんけん、じゃんけんぽい、
あ、
ダンディ負けた、
あ、ダンディ負けたから、じゃあダンディ紹介して、紹介しても何が出てくるのか、
はい、僕はねカメラなんですけれど、ソニーが作ったこれ本当に初めてのデジタルカメラ
ね、
はい、はい、マビカっていうんです、
はい、マビカって言いましたね、
はい、でこれの特徴は、うん、実はそのフロッピーディスクが入って、はい、これにあの保存
記録できる、
記録、
でき
る
ん
です。
写真を、
写真を、
フロッピーに入
れて、で50枚ぐらいあの記録できたのかな、
うん、今じゃちょっとか1枚しか1枚も入らないですね。今のカメラだとね、多分メモリー的にはそうですよね。
そうですね。で画像もね、標準では 640×480 ピクセルぐらい、
はいはいはいはい、
で最高画質で 1048×いくつっていうのも撮れるんですけれども、あのたくさん撮りたい時にはその640、480というので、はいはい、撮ったんです。でその当時のペットの写真とかね、そういうものをこれでガンガン撮りました、
う
ん、はい、後ろには
モニターもついてて、
ついて
ます。じゃあ今フロッピー入れたら見えるだけ、
電池がもう死んでます。バッテリーがダメなんです。
バッテリーがね、
はい、残念。でも撮った写真は後で僕、さっき言ったペットの写真を、X でしますので、はい、こんな写真が撮れるよって、ぼやぼやの写真、ぼやけた写真、
ぼやぼや、はい、
これはね、発売がね、負けました。
負けましたね。
1997年の製品なんで、うん、さっきはね1972年ですね。
はい、
なので
鈴木さんに負けだ。
負けました。とりあえず第一ラウンド負けました。
よけ、
はい、第一ラウンドなんですこれね。
よけ、
たくさん持ってきた。
はい、そうですね。
はい、じゃ続いて中田かな。はい、懐かしい。ラジバッタ対決は何ですかね。これはですね、でかい、
ちょっとマニアックですけどね、マルチトラッカー160って書いてあるんですけど、これは、フォートラックのカセットテープのレコーダーです。
フォートラック、
フォートラック使えるんですね。でしかも普通のカセットよりスピードが速くて倍速で回るんです。だから音がいい、
うん、
でこれね、だから僕が音楽を始めたばっかりの頃に買いました。というか、祖母に買ってもらった。
当時いくらぐらいしたか覚えてるんだけ。
多分ね10万円はしなかったと思う。
高っ。
7、8万ぐらいだったと思いますけど、
ね、ばあちゃんがそんな高いの買ってくれるんだけ。
そう
すげー、
お願いしてね、どうしてもこれが欲しくて、マルチトラッカーが。で何をするものかっていうと、これ4トラックこう別々に音を取れるんですね、うん、だから、うん、例えばギターを弾いて、ベースを弾いて、ドラムを叩いて、歌を入れてっていう風に4トラック1個ずつ取ってって、でこのミキサーの中でミックスして、音楽を完成させるっていうようなやつなんですけど、まあだから例えばビートルズなんかもこの4トラックでずっと録音してたって言いますよね、4トラックのレコーダーで。今言うと4つしか使えないようですけど、オーバーダブってことができるんで、1を録音したら2を録音するときに1の音を鳴らしながら2に録音するっていうことができるんですよ、うんうん、だから1で録音した歌に合わせてもう一回自分でハーモニーを2に入れるとミックスしたものが2に取れるんで、うん、そうやって重ねていくと何トラックにもできるんですね、
うん、その時微妙にずれないの、そのタイミング。
ずれない、ずれないです。
0.1
まあアナログなデジタル時期のテープに記録するとこと再生するとか同じヘッドでやってるんで、うん、ずれないんです、はい、だからビートルズはそうやってマルチトラック、たくさんのトラックを重ねて録音したんですけ ど、うん、そういうものと、まあ、だから同じような機能のもので、うん、でしかも倍速でもあるんでね、音も結構カセットよりいいんですよ、うん、これで録音すると、
うん、
はい、これを音楽始めたばっかりの時に買いました。
なるほど。
もう裏汚いですねってこと
です。これはちなみに動くか動かないかで言ったら、
ね、電気は入るんだけどね、動かなかったですね。もうね、テープの多分ね、ローラーのうん、あれですね、なんだ、ゴムが伸びちゃってるんで、もうダメなんだと思いますけど。
じゃあそんなこちらの懐かしいラジバタガジェットは何年製造でした、は
い、ちょっと待ってください。これ何年製造だろうな。ちょっと今調べて
る。じゃあ中田が調べてる間に、鈴木さんのそれは当時いくらぐらいって言った
これ、
うん、
これはね、いくらぐらいしたんだろうな。多分4万円か5万円ぐらいじゃない。
いやいやいや、
多分ですけど、
いやいやい
や、はいはいはい、これね、そう、4万円か5万円
ぐらい。さあ中田が調べられましたか。
ごめんなさいね、ちょっとね、多分ね、
調べてみようか、
調べて、
もうね、メーカーサイトにないですね。 ちょっと製造にが
発表かなかった。もはや調べても出てこないの
に、うん、多分買ったのが1986年頃だと思うので、うん、まあ、多分その頃に出たものだと思います、うん、はい、86年ぐらい。
ということは、うん、懐かしラジバタガジェット対決優勝者は誰ですか。来て来て来て、
やりました。
鈴木さんのやつ。
すごい、はい、すごいね、トランシーバーね、はい、ちなみに当時の販売額がありました、すいません、訂正します、22,800円だって。
22,800円、
当時の価格でね、
当時だからね、結構
相当高かったです。今だと倍ぐらいのイメージですよね、
はい、はい、なるほど、
ね、いやいいな、はい、う
ん、ちなみにダンディがさっき2回戦やる気満々の発言してたから、
まだ聞いてみましょう、
ちょっとね、リベンジできるかじゃん、はい。
ああでもな、鈴木さんもう一つありますか。
私は
まだ、
あのもう一つは文具を持ってきます。
ああ、いや、じゃあまた鈴木さんから、うん、ええ、じゃあ鈴木さんから、
ね、ただね、製造年月日っていうところに行くとちょっと困っちゃうんですけど、ええ、一つはですね、これです。
よけ、なんだこれ。
これちょっと出しましょう、はい、これ
鉛筆、
これ多分中村さん知ってる。
あー、
はい、あー、
めっちゃ
懐かしい。
めっちゃ懐かしい。みんなね、なんて言うんだろう、ロケット鉛筆、よけ、色の
うん、なんだっけ、何書いたんだよ、
なんて言うんだっけな、
メニカラーだ、メニカラーで、ね、ーカラー確か出てきました。
なんか説明しづらい、なんて、なんか鉛筆なんだけど、
鉛筆、ね、
色鉛筆で、なんだろう、そのさ、一個一個がちっちゃなスティックみたいになってて、うん、
これね、
先端を入れ替えてね、
そう子供の時はだから色鉛筆の代わりにこれを使って、あの色が開くんだけど、まあ、使ってるうちに偏って減っちゃうんですよね。
そう。
これ見るとほとんど何も使ってないでしょ。
そう
です
ね。
なので、買ってもらったと思うんですけど、そのまんまずっと現在に至るまで、
使ってない。
はい、
貴重な。
これね、実はね、今でも売ってるんです。
はい、あ、今も売って
ます。今も売ってます。
本当ですか。
うち現役で2本持ってます。
はい。
島中というところで売ってます、
は
い、
そうなんですか、
うん、まあ、子供心にちょっと嬉しいですよね、いろんな色で描けるからね。
そう、
はい、全く使ってないっていうのもすごいですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、僕が今使ってるやつは、ね、金と銀もあるんですよ、スペシャルで、
ま
あ、
最近のやつですよね、
はい、はい、で子供とどっかに行く時には必ずこれをポケットに忍ばせて、うん、そうすると飽きてきたと、はい、はい、これでって、
これなんかね、会心ありゃいいんですけど、はい、会心はなかったのかなと思って
今、う
ん、
け
そうね、芯だけ売ってたらね、
そう
ね、よけ、じゃあこれ懐かし文具か、じゃあ鈴木さん持ってきたやつだけど、はい、製造年月日はわからないけど、何十年前ぐらいのものかな。
そうだ、これ小学校3年の時、
そんな前の、
何年前
計算して、計算して、
多分40年、45年か、
45年だと、まあ70年ぐらいですね、45年ってことね、
うん、はい、1970年、
じゃあ1970年としましょう
勝てないもん、これ
ニャギ、これは勝てない可能性が出てるわ。さあ、でもダンディーが、じゃじゃん、
でも負けたな。あのセットで持ってきたんだけど、これもカメラなんですよ。
ニャ
ギ、アサヒペンタックスという、
ちょっとエモい、めっちゃエモい、エモい、おしゃれな、
かっこいいでしょ、
かっこいい、
もう本当にかっこいいやつで、うん、これはね、
すごい、
僕はもう本当によく使ってたんですよ、うん、はい、これと、カメラショーっていうのがあって、うん、これのカタログのセットです。はい、でカメラショーはね、僕毎年行ってたんですけれども、うん、何年か前にもう亡くなっちゃったんですね。でこれが面白いのは、これ1992年のカメラショーのカタログなんですけれども、は
い、
今はもうない、
昔のカメラ、
昔のメーカ ー、 例えばチノンとか、
チノン、ね、
はい、
聞いたことない、
チノン僕持ってますよ、カメラね、
はい、チノンっていうとこにあったんですよ、うん、はい、それとか、まあ、コニカはみんなは知ってるだろうな、うん、コニカとかね、はい、京セラもカメラ作ってましたし、うん、あと、まあ、ニコンやポラロイド、ポラロイドもないですからね、うん、はい、ポラロイドとか、
うん、今のお席で
売ってますね、
うん、
はい、で、デジタルの影も形もないです、
うん、いや形はね、すごく僕もこういうなんか、うん、 丸いレンズに四角いフードがついてるじゃないですか。これですね、はい、そう、それもちょっとかっこいいじゃないですか。ちょっとプロっぽくて、はい、憧れました。だからこういうスタイルに、
ね、今のダーニーが見せてくれたカタログの後ろが、うん、水木ありさちゃんが多分まだ中学生とかぐらいのやつが、
ね、デビューしたてのね、
がなんだこれ、はい、富士カラーの、うん、
フィルム、
はい、フィルムの、G はい、CM 広告ので超かわいいだけ、かわいい、ね、ウィウィウィウィウィ
シー、はい、はい、そう。でもこれは1992年のカタログなんで、うん、負けました。
はい、カタログね。でもカメラは相当じゃないですか。
カメラもね、ほぼこの時代なんですよ。はい、あ、もうちょっと前かな、うん、あと10年ぐらい前ですけども、ね、
は
い、
こちらはでもフィルムを入れて、はい、もちろん撮影今もできる、
ね、ね、はい、さっき、巻き上げてシャッターを押してみたら、はい、ちょっとね難しいかもしれない
です。もシャッター切れてる。電子シャッターじゃないですよ。アナログ、アナログシャッター、
はい、音がかっこいい。もう一回聞かせて、はい、
うん、もう十分か
かってますじゃあ、ね、
レンズ交換式でこれがね、ライカマウントってスクリューマウントなんですね。だからライカのレンズもここで、
うん、合うわけですよね。
合うんです。
逆にそのレンズだけ今のねデジタルカメラにも使えますもんね、ライカマウントだったら。
マウントがあれば、
そうね、アダプターがあれば、はい、使えるかもしれない。
ということで、ラジバーター懐かしいガジェット対決は、うん、やっぱりユーチューブは鈴木さんでした。ありがとうございます
。古すぎるものを持ってきましたね。
負けました。負けました、
はい。ありがとうございます。
はい、ではここで1曲、またリクエスト曲を、ね、流したいと思いますが、トシアと中野区民さんからいただきました、リクエストはジュン・スカイウォーカーズのスタートをお願いしますということで、西東京市 PR 親善大使のジュン・スカイウォーカーさんの曲ですね。ではお聴きください。
FM 西東京ラジバタ 2VR と QRL のコラボレーション新年のスペシャル放送をお届けしています。かなかなです。
ダンディ橋爪です。
中村孝之です。
QRL の鈴木でございます。
はい、では引き続きリスナーさんからの今年の抱負、はい、QRL のリスナーの方からご紹介お願いします。ダンディ、
はい、はい、じゃあ僕の方から、秋田の JR7 コメコメ A、コメコメで伏せ字になってますね、はい、浅野さんからです。
ありがとうございます、
QRL 様、うん、いつもご苦労様です。当局の来年の抱負は、来年というか今年ですね、はい、今年の抱負は毎日1曲以上と更新するというものです。すごい、うん、実は昨年達成しました。
すごい、
すごいですね。固定やモービル移動等で1曲以上と更新しました。
毎日1曲がすごい、
はい、もちろんローカルとの更新が多いですが、2024年は早くも1月に穴が開いてしまいました。来年は再チャレンジしようかと思っています、うん、ということで秋田の JR7 コメコメ A さん、浅野さんからステッカーくださいって書いて
ある。なるほど、
はい、はい、
ちょっと今よく分かんなかったのは、1曲以上っていうのは誰かと必ず違う人と更新して
る、まあ、違う人というかね、毎日同じでもいいんでしょうけど、多分無線に毎日出るっていう、で更新をするのを毎日やってる
とすごい、3日にしてるっていうこと、
ね、大変だと思いますよ、これ、お正月からね、大晦日まで
も、そうかそうか、お正月もね、
そうなんですよ。この方はモービル移動とかね、車で、はいはい、まあ、お仕事されてるんでしょうか、ちょっとわからないですけど、そういう時にもどなたかがいれば更新するということで、多分ね毎日やってると、今日はどれか誰でもいいから一回更新しないとって毎回
ちょっと脅迫観念に逆に、
もうそうですね、大変なことだと思いますよ。
それってでも時間とかが合わないと、
ね、まあ、そうですね、いろんな人
が更新できないですもんね。ずっと24時間誰かが更新しようとしてくれてるわけじゃないですもんね、
まあ、意外と大変なんですよ、これ1曲だけ、
いるもんですか1曲でも、
はい、
うん、ローカルとの更新が多いっていうことは、地元の人と更新してるってことですね。
よくね更新する人、
あ、そういうことなん
ですね。そういう人がいれば、まあね、毎日更新すると、
うん、はい、
まあ、それでも素晴らしいことだと思いますね、うん、はい、
はい、
はい、それではですね、今年の抱負、はい、ご紹介をね、うん、したいと思います。
はい、
この方はですね、QRL 的にはですね5エリアですね。
5エリア
四国松山ですね、愛媛県松山、ね、はい、GFB 斉藤さん、うん、ね、ありがとうございます。今年の抱負、まずアンテナのメンテナンスをやりたいということですね。 うん、まあ、アマチュア無線のね、はい、シンボル的なアンテナですよね、うん、でこれをですね10年以上何もしていないので、うん、点検とメンテをやりたい、うん、屋根に上がるパワーがあればの話ですということですね。まあ、若い頃は屋根に上がってね、うん、あの仲間も来てみんなで屋根に上がって工事をするんですけど、うん、はい、なかなかですね年を重ねるともう苦になっちゃうんですよね、う
ん、
う
ん、アンテナってどのぐらいの大きさなんですか、
はい、まあ、ピン切りですけどね、長いのだと横のエレメントという棒がですね、10メーターぐらいのやつが4本5本ついてる、
超でかい
10メーター
が4本5本、
まあ、そういうのもありますしね、
相当邪魔ですよそれ、
邪魔ですよね、まあ、そういったようなものを一回上げちゃうと、なかなかメンテで下ろすなんかできないですよね。で一回上げたら上げっぱなしなんですよ、それはやっぱり腰も重くなるので、まあ、通常だと業者に頼むとかね、そういうところでお願いすると、
そういう時に鈴木さん呼ばれていくわけです
ね。そうなんですよね、そういう場合は工場作業者を使ってねこう行くとか、いろんなやり方があるんですけどね、はい、まあ、そういうことをやりたいと。
なるほど。
それからリグというのは無線機のことですね、はい、これを、更新したいと、まあ、更新というのはの、はい、要は入れ替えたいというね、うんうんうん、はい、でこれをやりたいと、で下取りをしてもらって、はい、新しいものを買いたいということですね。それと、デジタルモードの運用、これはあの最近流行りのアマチュア無線もデジタル通信になってきましたので、はいはい、まあ、そちらをチャレンジしたいということだそうですね。はい、まあ、無線的にはまあありがちな方法ですけどね。でも最初のアンテナのメンテは本当にあの先ほども言いましたけど、一回上げちゃうともなかなかやらなくなるので、は
い、実際にでもそういうのを個人で10メーターの4本も5本も上げてらっしゃる方いらっしゃるんですか。
はいはい、いますね、はい、
それやっぱりでも土地がないとまず無理じゃないですか。
できないですよね。
そうですよね、はい、広い場所と、
まあ、住宅街でそんなのやってはもう特にね
怒られちゃいますよ
ね。そこで何やったって言われます
から、ね、なんかでもやっぱり住宅街だと仮に塔を建てようとすると、はい、なんか高さ制限とかありそうですか。
ありますあります。15メーター以上上げられるんですけど、あの工作物っていうね、はいはい、扱いになるので、建物と一緒に申請が必要という
です、ね、あ、はい、やっぱり市町村にこうちゃんと出して建てなきゃいけないですね、
まあ、許可をもらわないとダメだと、
あのアンテナを建てるタワーもいろんな種類がありますよね、例えば電動でビューって伸びていくとか、
ありますね、は
い、あと多分あれでしょう、あの、やってる時にはアンテナをこうローテーションというか動かさなくちゃいけないんです
よ、ね、回転させますね、はい、このヤギアンテナという構成があるんでね、はいはいはい、
だから結構機械物としてメンテナンス大切ですね、うん、
へ
え。
やっぱりね10年近くそのままっていう人は結構多いですよね、はい、
うーん、
そうするとね風が吹いた時にねやっぱり緩んでるとこがね、
飛んでちゃったりとか
大変なことになりますんでね、
大変ですね、はい、
まあ、番組的にはね QRL の方ではこまめにメンテをしましょうと、うん、まあ、よく言ってるんですけどね、
でもやっぱこうステータス的にはでっかいうちはでっかいアンテナついてんだぞみたいなのがある、うん、
まあ、それは仲間内ではね、あの目立つでかいアンテナを上げてるほど、まあちょっとね、
偉そうみたいな
っていうのありますよね。
なるほど、
まあ、それはしょうがないですね、はい、ラジオネーム、ペンスケ59さん、長野ですね、
はい、
ありがとうございます。こちらはですね、無線は再開のために、アンテナと無線機を購入しましたということで、うんうんうん、ほぼ、それを使わないまま、うん、去年は終わってしまいましたので、
あらあら、
念願の更新デビュー合わせてモールス符号を使った電信のデビューをしたいということですね、はい、まあ、これもあのほとんどね、アマチュア無線的な内容でございますけど、
あ、はい、あるあるなんですか、そういうやっぱり。
そうですね、はい、よくあの無線機とかアンテナを整備しちゃって、それでもう納得しちゃってるっていう、
終わっちゃうみたいな、
あとはそのなかなかねあの免許を取ったり、長くブランクがあって、はい、これからまた再開しようという人がですね、やろうとするとちょっと敷居が高い感じがしてですね、聞いてるだけで終わっちゃうという、はい、ところもちょっとあるんですよ。
なるほど、
はい、ちょっと一つこう後ろからね押してあげるともうそれでも通っていくんです
よ、ね、なるほどね、じゃこの番組でちょっとね、
そうなんです、
はい、ぜひ今年は、はい、頑張って
ラジバタを聞いてる方もですね、うん、先ほどもいらっしゃいましたけどね、
はい、
ぜひアマチュア無線始めていただいて、はい、もう何でもお教えしますんでね、うん、はい、お願いしたいと思います。
さあここでリクエスト曲をご紹介したいと思います。でんでん599千葉市原さん、ありがとうございます。 QRL 様いつも聞いてます、リクエストを特番向けにお願いしますということで、うん、スキー天国サーフ天国、うん、ユーミンの曲ですね、
はい、
それではどうぞ、はい、やっぱり今ねあのリクエスト曲でいただいたスキー天国、うん、サーフ天国といえばこの曲はさ、うん、今もスキー場で流れるんですかね、
あ流れるかもね、
うん、流れるのかな、
雰囲気ありますからね、
うん、ね、いいですね、なんでここからはちょっとスキーをテーマに、
う
ん、スノボじゃないのがラジバタと QRL ポイントかなと思うんですけれど、はい、うん、スキーは皆さんあのやってましたか、まずは本当に
やってました、めっちゃやってました、
はい、私も子供の頃すっごい、うん、ほぼ毎週土日行くぐらいやってました、はいはいはい、でダンディは、
あ僕なんかもう2回もやったことあるんです
ね、2回
すごい
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 はい、はい、で、はい、鈴木さんは、
あもう学生の頃はねそれこそ毎週やっぱりやってました、
ね、
ああ
行ってました、はい、だから結構行ってた人とそんなに世代とか混ざっているお話をこれからしますよ、はい、
あのね僕はまあ、子供の時からスキーは家族で行ったりしてたんですけど、一番やったのは大学生になったぐらいから、当時流行ったのはねあの夜行バスで金曜日の夜に新宿とか池袋とかにね集合して、そこで夜行バス乗ってもういろんな日本のスキー場、まあ、東北の方も行きましたし、一番いいのは、まあ、長野県とかのスキー場に行きました。2泊3日でね、2泊3日車中1泊で、はいはい、土曜日日曜日滑って、日曜日の、まあ、夜向こう立て、あの月曜日からは普通の仕事とかねっていう。
鈴木さんはどういうスタイルでスキーに行ってました？
ああ私はねやっぱり学生の頃ですけど、うん、まあ、安い車を買ってね、やっぱりそれを使って車で行ってましたね、うん、毎週。
どっち主に？
まあ、主にですね、まあ、信越方面ですね。あ、まあ、学生時代で学校の寮がもう激安で借りれたということで、あの妙高高原の赤倉スキー場はですね、はい、もうよく行ってましたね、は
い、私はいとこたちが多分すごいスキー世代、うん、大学生のいとこたちがいて、だからそこに乗っかってくっついていって、うん、まあね、やっぱ苗場、
うん、
苗場はやっぱトレンドだったと思いますよ、
うんうん、当時はね、そう、うん、まあ、ちょうど上越新幹線とかできてね、
そうだから
行きやすかったね、
なんかもう向こうに、その駐車場も大渋滞みたいな、まあ
大変ですよ、
そう、だから朝の朝っていうかもう4時とか5時ぐらいにはついてて、駐車場の列を並んで入って、リフトが動き出すのが朝6時とか7時なのかしら、そこまでは車中泊でみたいな、そう、
いや分かる、車だとそうですよね、だから夜中走って朝明け方ぐらいに着いてちょっと車で寝て、
まさにそのパターン、
そうですね、スキー場をオープンしたら滑るみたいな、はいはい、僕はでもね、そういう夜行バスで行くとね、まああのね大学生ばっかりなんですよ。
やっぱそうなんだ。
だからパリピみたいなね今だ
と。もう寝ないってこと？
いやね、行きのバスは寝ますよ。でもね、行った土曜の夜がひどかったですね。もうね、いや僕あでそういう激安旅行だから、多分ねスキー場多分リフト券込みで1万円台とかで行けたんだと思いますよ。当時ね、往復とその一泊ついて、でね、あの広告が結構嘘なんですよ。あのめっちゃいいこのホテルに泊まれますとかって出てるんだけど、行くと民宿だったりとかする
差が
そうそう差が、で普通のもう民宿っても本当に誰か あの親戚の家みたいなとこ泊まって、そこで夜中どんちゃん騒ぎやるんですよ。そしたら民宿の人はめっちゃ怒るじゃないですか。
そうですよ ね、 だ今だったら大炎上するぐらいのノリでしょ。
そうノリ、うん、で怒られてました。
あ
の寝ないんですかとかね、結構優しくね、
最初はね、
最初はね、そう最初はね、
迷惑な学生だね、
そう、もう夜中に雪合戦とかしちゃったりとかでね、でもう大騒ぎして、酒飲んで大騒ぎしてっていうのを、もう激安スキー場で、ね、でもね本当にいろんなスキー場行きました。あの上越も、あの信越も行きましたし、東北の方の、
なるほど、
一番遠いやっぱアッピーまでバスで行きました、
ね。アッピーですか、はい。おしゃれなとこですね、アッピーね。
いいスキー場です。
鈴木さんがスキー場行ってた頃は、もうその時も無線使ってたんですか。
もちろんもちろん。
うん、
で今みたいに。あのトランシーバーがね、比較的買える、
はい、
小さいものが、
はい、
で当時はやっぱり無線機持ってる人ってあんまりいなかったんですよ、無線機は。だから結構見せびらかしつつ、あの ね、知らない人とリフト乗るとね、こうなんかちょっとピンとどこ今みたいな感じ、
いやでも羨ましい。なんか子供の頃その行った時に、スキー場のそのリフト上がるじゃないですか、で A コース B コースみたいに上級者コース中級者初級って分かれてるじゃないですか、で私いとこたちとはぐれちゃったんですよ、でいとこたちは私が初級に行ったと思ったらしいんですけど、私すっごいその時乗り降りで私上級行けるみたいな感じで上級行っちゃってたんですよ、だから小学生が一人でその上級に行くわけないと思い込んでるから、ちょっと家族がパニックみたいに彼女がいなくなったみたいな、で最終的にはまあ合流できたんですけど、てか当時スマホもなかったし、そうだからもうどう連絡を取っていいかもみんな分かんなくて、だそういうことは絶対ないってことですよね。
そうそう、みんな持ってるからね、どこで分かる。そう、
いやでもね、スキー場ってもうバカでかいとこ、多分白馬とか、赤倉もそうじゃないですか、これ繋がってましたよね、多分赤倉上越の方と
繋がってた
ですよね、だから
あスキー場がね、
そう、頂上まで行くと、そこから別の方に降りていくと、別のスキー場に行ける、
そう、あるあるある、そういう
で、それを、そう、それを、要は初心者が上がっちゃって違うところに、そう、大変なことに
戻れないよね、
そう、戻れない、
どうするんだろう、
道も分かんないとか、
逆行っちゃうとね、全然遠くに降りちゃうから、
そうですね、でもう車じゃないと帰れないみたいな、
そうですよね、
迎えに来てもらわ
ないと、結構やっぱり友達と行ってやっぱり上手いやつは上手いやつ同士で滑っちゃって、初心者は初心者で、まあ、ちょっと中級ぐらいの人が引率してたりとかするじゃないですか、でも宿戻ってきてもあいつら帰ってこないみたいな、
そうなんじゃないですか、ね、
そうそう、どうしたんだろうって、なんかもう担いで板を担いで歩いて帰ってきたとかってヘトヘトになって帰る人が帰れなくてね、そういうだから山の上に上がって下がっていくみたいな、白馬なんて本当バカでかいから、もう一回上がっちゃうとどこ行くか分かんないです
けど、ね、そう、気をつけない
と
ね、
逆に僕好きだったのはマダラオ高原ってすり鉢状になってるんで、一番下に必ず
たどり着けるのか、どこ行っても、
だからそれだと迷子にならないし、
そうですね、
そう、そういうスキー場が好きでしたけどね、
ダンディはその唯一行った2回は、
車山とか、車山そういうところに行ったんだけど、まあ、どっちかっていうと、スキーやった後に雪で遊ぶっていうのがメインだったよね、雪合戦的なね、でその後娘たちはそこによく行ってましたよ、狭山スキー場、
狭山スキー場、多分リスナーさんで、ね、埼玉県東京の方できり知ってるかなっていう、昔はザウスだっけ、
ザウス、
ザウス、ザウス、
ザウス、ザウス、
ザウス、
ザウ
ス、
ザウス、ザウスってあったんでしょ、
そうそう
そう、船
橋の千葉
県、すごいこう大きいスキー場をね、
なんかよく見えましたよね、
もうなんかバブルの建物、
まさにそう
っていう感じじゃないですか、だからそこまで全然そこまでじゃないんですけど、狭山スキー場という屋内型スキー場がありまして、そう、そこは私もよく行きまし、行ってます、で狭山スキー場今ももちろんあるので、ちょっとご紹介しますね、狭山スキー場って、今もちろんスキーもできますし、スノボもできるんですけど、スノーパークっていうキッズ向けのそり遊びができる、あとそりと、あと雪玉作り、雪玉がさ、今あれで手でギュッギュとかやらないから、プラスチックでこう、なんていうの、トングみたいに挟んで、丸とか、なんかアヒルちゃんの形とかさ、そうできるのよね、そう、そういう雪玉作って遊んだりできる場所がありまして、だから西武園の方ですよね、場所でいうとね、
あ、そうですよ、僕いつも自転車で、多摩湖を、ね、一周すると見えますから、
スロープだね、
そう、狭山スキー場、そう、僕は廃墟かと思ってましたからもう結構古いから建物がね、
でね、だからお子さんとかお孫さんと一緒に行くにはすごくいいと思う、なぜならばお子さん1000円なんです、だからやっぱり埼玉県東京だと、なかなかほら、ね、雪と遊びたいって言っても、
そう、交通費だけでも大変なことになって
る、そうだね、北海道の皆さんね、信じられないと思うんですけど、東京はね、もうみんなね、 あのな子供たちが雪だるま作りたくて、うん、もう雪降らないから、うん、無理やり作ってこうドロドロみたいな、うん、
茶色いね、
混ざった雪だるまとかね、うん、鎌倉も、うん、大きいの作れないから、うん、猫ちゃんの入るくらいのやつをね、泥入りの作るぐらいな感じになっちゃうんですけど、うんうんうん、ここならお子さん1000円で雪遊びをね、うん、楽しめますの で、
そう
です、
ね、
うん、すごいおすすめですよ、狭山スキー場、う
ん、それとあれですよ、夏でもやってるんですよ。あ、でも季節が結構あのスキーのじゃない普通の自然のスキー場がもうない時にも遊べるからすごくいい
んです、うんうん、そうですね、はい、
はい、それではですね、またリクエスト曲いただいておりまして、この方はですね、埼玉市のですね、見沼区の高橋さんです。どうもありがとうございます。はい、リクエスト曲はですね、今和の清志郎のデイドリームビリーバー、はい、これをお願いしますということで、はい、今和の清志郎さんを中心とした覆面バンド、ザ・タイマーズの35周年が2024年、
うんうん、
35年前に、有名な放送事故、これありましたね、
はい、
ね、
ありました
ね、ちょ、ここではね、申し訳ありませんけどありましてですね、そちらのですね、不法集会というのがですね、うん、1月31日に、なんとですね、はい、東京 FM のホールでやるということでございまして、今こつきみたいですけどね、
はい、
そんなですね、高橋さんからのリクエスト、デイドリームビリーバーをお送りしたいと思います。
2025年ラジバタ 2VR と QRL のコラボレーション新年スペシャル放送をお届けしています。カナカナです。
ダンディ八爪です。
中村孝之です。
はい、 QRL の鈴木でございます。
はい、ではここからは映画のコーナーでございます。はい、まず2025年ね、はい、どんな映画があるか中田かご紹介お願いします。
年末ね、情報が解禁になって一番はスーパーマンね。
そうね、
うん、ちょっとどんな映画になるか、予告もだいぶ公開されてますけど、
はい、
まだちょっとですね、詳細がなんかこうヴィラン役の敵もいろいろいたし、うん、なんかやっぱりこう始まりの多分ストーリーになるんじゃないかなっていうふうに、
始まりの、
ね、そもそもスーパーマンとは誰ですか、ダディ。
スーパーマンとは、クリプトン星からやってきた超人なんですよね、
うん、
で、まあ空も飛べるし、
うん、
X 線のような形でいろんな壁も見通せる、
は
い、でヴィランとしてはいろんな地球の悪いやつがいて、うん、それと戦うということなんだけど、ね、一度死んでるはずなんだけどね。
あ、だから多分リブートみたいな感じなんじゃないですかね、うん、ちょっと分かんないですけどね、うん、どんな感じなのかね。
そうでさ、はい、結構コミックには多分出てくると思うし、うん、だけどあんまり今までのスーパーマン作品に出てきてないなと思うのが、ワンちゃんがいるんですよね、スーパーマンの愛犬で、はいはいはい、しかも、うん、その一緒にクリプトン星から来てるワンちゃんだから、うん、パワー持ってて、
はいはい、
クリプトっていう名前の愛犬がいるんですけど、うん、今回そのワンちゃんも大活躍するかもしれない。
ね、うん、そう、それがちょっとね、予告だとチラッと出てきます、うん、スーパー能力を持ったワンちゃんが、
スーパードッグ、
まさに、
すごいね、
気になりますね、
どんなの、
うん、はい、なんかね、スピンオフのこのクリプトが主人公のアニメ映画があるんですよ、うん、
あ、なるほど、
でこの間飛行機の中で見た、うん、そう、それで知ったんですけど、だから結構そのアニメ映画すごく良かったんで、うん、クリプトくんはワンちゃん、
ね、
出てくるの結構楽しみだなと、
うん、でも DC のキャラクターなかったらスーパーマンってもう無敵ですけどね、
うん、
スーパーバーマンはとにかくパワーがすごいからね、
うん、
で DC で言えばバットマンっていうのがいるんだけど、バットマンは生身の人間だから、
そうですよね、
バットマンとスーパーマンが戦ったら当然バットマンがやられちゃう、
うん、
まあ、両方ともいいものだから戦わないけど、まあスーパーマンは無敵ですよね、
うん、スーパーマン新作は何月公開ですか、今年の夏か、
うん、
夏ぐらい
か、うん、そう、まだちょっとありますね、
はい、まずそのあたり気になる、はい、あとは、
あとはやっぱりね、孤独のグルメザムービー孤独劇映画孤独のグルメですね、
映画館だと思うなか
った、孤独のグルメご覧になって
ますか。あ、見てますよ、ね、うん、年末とかもやってましてよくね、
はいはいはい、
食べに行ったりしたことありますか。
あります、あります。
あ、何の店行くの、うん、
地元にみゆき食堂ってあるんですけど、
清瀬でしょ、
清瀬
行った、私も
行きました、
行った、孤独のグルメ見て行った、
まさにそう、
あのね、あ、そう、あ、食堂なんですけど、うん、あのメニューがすごいあるんですよね。
そう、あの、まあ、あの同じのが2個ぐらい
なってるけど、もう壁一面に
一面もありますよ、
で、
うん、
なんかお値段も確かお安かったですよ、
ね、そうなんですよ、もうリーズナブルどころ
さ、そういかにも孤独のグルメに出てくるだろうなっていうお店、はい、そう、みゆき食堂、は
いはい、まあ孤独のグルメってさ、もともとさ、なんかその半リアリティ番組じゃないですか、
はい、
だから実際にあるお店に架空の井の頭五郎が行くっていう、うん、そういうちょっとでお店の人もなんかそれっぽい人使いますよね、実際の店主とちょっと似た役者さん出てくる、うん、ね、その辺が結構面白いところなんですけど、うん、今回はなんかこの映画ではフランス韓国日本って世界中行くそうです、
日本じゃないんだ、
まあ、日本も行くけどフランス韓国、
フランスが気になる、
韓国
に、ね、すごいな、
はい、スープ探しの依頼を受けた井の頭五郎がそういう旅をするそうなんで、
なるほど、
フランスにもさ、そういうこう雑多なおやすさんが一人でやってる店みたいのがあるのかな、うん、あるってことですよね、
絶対あると思う、
あのノリでやるんですかね、
そういうですかね、言葉通じない
ですよね、いいね、美味しいものに言葉はいらないです、
これも見てみたいな、
あとはリル&スティッチ、
うん、リル&スティッチも、うん、夏に公開されるんですね、
はい、あるまあね、うん、もうちびっこに大人気のキャラクターですけどね、うん、舞台はハワイですもんね、リル&スティッチはね、はい、
ただ、うん、ルル&スティッチってね、実はね、うん、沖縄を舞台にしたアニメ版も作られてるんですよ、
ああありますね、日本版のやつですね、
日本オリジナル、あ、だからリルは出てこないんです、ステッチだけなんだけど、
そうね、はい、あとは
あとミッションインポッシブル、また新作をね、はい、5月にあるそうです、
5月
トム・クルーズのね、
トム・クルーズだって結構いいお年でしょ、はい、ずっとアクションご自身でやってますもんね、
うん、うん、そう
そうですよね、
でまあこのミッションインポッシブル確か権利をトム・クルーズが持ってるんですよね、
あ、
だから自分で、
ね、
うん、そうやりたくてこれを買ったみたいな、でいいお年ですけど、ね、年取んないですよね、
う
ん、トム・クルーズはね、
そう若い、
はい、
あともう一つぐらいぜひ、
あとはね、マインクラフトってゲームがあるんです
よ、ゲーム、
は
い、ありますね、
はい、あれのザムービー、
ゲーム、
マインクラフトってどんなゲームかご存知ですか、
なんかすごいあれですよね、ダウンロード数はもうまさに
そうです、
もうダントツ1位のゲームですよね、
四角い、なんだろう、なんていうんです
か、ブロックみたいな、
ブロックの中の世界なんですけど、まあこう穴掘ったりとか木を切ったりとかして、その素材を使ってまた道具を作って家を建てたりとか、ベッド作って寝たりとか、うん、そういうことができる、まあ、冒険ゲームですね、フィールドが、まあ、無限に広いので、はい、まあ、
自分の世界とか自分のお家とかを作れるってことですよね、
はい、そうです、そうです、うん、中には中にコンピューター回路作っちゃう人もいれば、はい、うん、いろんなその電気的な回路をシミュレーションしたりすることができるんで、るそういうものを駆使していろんなものを作る人が、うん、自動でなんかね、家畜を飼う、うん、装置作っちゃったりとかね、う
ん、
そう
です、あとでしょ、いろんな企業さんがこうタイアップでいろんなフィールド作ったりとかもあるんでしょ、
そうですね、うん、あとだからこれもララポート情報ですけど、
ララポート情報、
ララポート情報、
今最近のマインクラフトショップが、
うん、あ、
できてます、
ショップができて
る、ララポートの中にもマインクラフトショップで、うん、はいはい、マインクラフトのグッズがいろいろ売ってるお店がありますけどね、
うん、その映画っていうのがねちょっと気になりますけど、
ね、
そうですね、
どういう、
まあ一応ね、マイクラってストーリーみたいになって大きなテーマがあるんですよ、その、まあ、隠れた秘宝みたいなものを探すってテーマがある、
うん、は
い、
あ、そうなんだ、
あるんで、まあ、多分それをテーマにした映画になってるんでしょうね、
うん、こう絵的にはカクカクしたこのあれ
は、うん、それはちょっとね分かんないです、もうちょっと情報が出てくる、まあ、でも一応こう
プロモーションではね、そういうの出てきてますね、
やっぱり、はい、気になるな、
はい、結構感動しますよ、本当に自分が何もない、うん、こう大草原とか、はいはい、大きな砂漠の中に放り投げられ、放り出されて、はい、で結局歩いて歩いても命からがら歩いて、うん、オアシスみたいなところにたどり着いたりすると、うん、ああよかった、ここでちょっとなんとか食べ物探してはい、はい、暮らせるみたいな、はい、でちょっとそこで感動的な音楽がこうランダムに流れたりすると、うん、本当ちょっとジーンとしたりします、
なるほどね、
う
る
う
る来てね、
はい、うるうる来る、そういうゲームですね、はい、
ラジバタ映画、はい、引き続き映画の話題なんですが、はい、うん、今日はね QRL とコラボレーションの放送しておりますので、はい、無線が出てくる映画、はい、何作品かお話ししていきたいと思います、はいはい、まず鈴木さん、無線って結構こう出てくるものなんですか、
まあ、意外とね、うん、シーンの中で無線を使う、はい、結構ありますよね、
なんか代表格で言うと、
まあ
うん、
代表格で、うん、まあ、無線そのものを使ったテーマだと、うん、昔ね、オーロラの彼方にっていうの映画があったんですよ、
はい、
でこれは時空を超えて、 昔に亡くなったお父さんがですね、無線を、はい、で送信してる波を、うん、あの何年か経って子供がそれを受信するという、そういうところから始まる、まあ、そういう映画でですね、まあ、実際にはそういうことはないんですけど、でオーロラっていうのはやっぱりあの電波をね、いろいろとこの電離層の関係もあって、うん、あのまあ、思わぬところに飛んでいったりとか、そういうことをするんですけど、うん、
長く滞在することってありえるんですか？
それが、ね、基本的にはありえないんでしょうけど、まあ、そういう考えでね、はい、まあ、映画の中で作られる
とか、
なかなか面白い映画があるんですけどね、はい、
あとは、
まあ、それ以外はやっぱり映画というかね、うん、やっぱりあの無線を、うん、私は興味を持って、はい、最初に見たのはやっぱりコンバットなんですよね。
コンバット、
コンバットね、
アメリカンドラマですけどね、はい、まさに戦争ものなんですけど、ものすごい人間ドラマで、はい、あの今のね社会の人たちも、あのこうね、なかなかあの上司に挟まれて板挟みになるような、そういう思いをしながらですね。
だってアメリカで1962年から1967年まで放送された連続ドラマ、
そうなんですよ、
はい、で第二次世界大戦下のアメリカが舞台なんですよね。
まあ、実際にそのノルマンディの上陸のね作戦のあの時ですよね、
はい、うん、モノクロですもんね。
モノクロです、うん、で最後は 数回カラーになったんですよね。
へえ、もうこ、はい、もう最後の方になると。
そうなんです、はい、ただそれがねやっぱりお金がかかるんで長く続かなくて、それで終わったっていう。
あ、そうなんだ、
はい、そうなん
だ。まあその中でね、かっこいいその無線を使うシーンがすごくあって、あれ憧れましたね、まさに
ピンチになった時に使うんですよね。
チェックメイトキングス、はい、こちらホワイトログっていうね、あれがかっこよくてよく真似しました。
いや僕も子供の時は本当そう思いました、
ね、はい、やりました、はい、やりました、はい、
僕からも一つ無線で気になるのがあるんですけど、あのゼログラビティっていう映画覚えてます？
はい、
あの、宇宙で、あのなんだ、宇宙ステーションが事故で脱出するんですけど、なかなかこう地球に帰れない時にサンドラ・ブラックがあの無線で地球に呼びかけるんですよ。そうすると多分あのアラスカとかなのかな、でそのアマチュア無線の人がその宇宙からの無線を傍受して話しかけるんですけど、言葉が通じなくて会話ができないっていうか、何言ってるか分かんないみたいなのがすごいあの印象的だった、印象的なシーンだったんですけどね、あともう一つあの復活の日、
はい、ありましたね、
復活の日で、
あれですよね、あの人俳優さん、日本の俳優さんですね、
うん、草刈正雄さんが主演で出た映画で、あれも最後あの南極基地のメンバーだけそのウイルスに感染しない生き残るんですけど、多分オーストラリアかなんかその子供が無線で助けを呼ぶんですけど、無線の使い方を知らないんでずっと送信ボタンを押したっぱなしで話しかけてるから、もうそれを聞いてるだけでもうちょっとうるうるしちゃう、あの南極の隊員たちがね、あれはすごい印象的かなと思って。
最後あれですね、あの人草刈正雄さんはアメリカからずっと歩いて、
そうです、歩いて
くるん
です
よ、
あれすごいですね、
それはちょっと無理する、
歩いてね、ずっと南米も歩いて、南極に帰ってくるって、ね、
そうです
、すごいですよって僕でも大好きでね、当時まだ小学生とかですけど、はい、本、あ、中学生か、本読みました。
全部使われてましたね、確かに、はい、
あとはね、あの気になるのはドラマで刑事物ですよ。
あ、はい、
昔の刑事物は、本当にどこでも無線で話せるじゃないですか、あの太陽に惚れてもボスが、はい、あの呼ぶじゃないですか、おいジーパンってあの無線でね、そうすぐジーパンはあの車の無線でブッとできる、はい、あの距離すぐあれで話せるのってすげえいいなって子供の頃に思いましたけど、
は
い、
便利ですよね、
便利ですよね、
まあ、携帯がない時代
だから今で言えば本当携帯はそれができるんですけど、あの当時ああいうことができるものってなかったから、
ね、
無線で指示がいろんな人に出せるのってすごいいいなと思ったんですけど、本当にああなんですかね。
まああのちょっとまあね課題になってますけどね、まあ、基本はあの警察の無線っていうのは、やはりあの管内は完璧に聞こえるようにな
ってるんですか。なって
る、はい、いろんなところに中継があったりして、
あ、そうなんですか、
はい、
じゃあそう張り巡らされたんです一応ね、
そうなんですよ、あのくまなくね使えると、
あ、
はい、でもあのドラマに出てきた無線機っていうのは、はい、 いろいろ突っ込みどころがあるんですか、あのボタンが。
結構ね、あの本来は警察の無線ってあの業務無線ですよ、うん、ところがドラマで使われてるのはほとんどがアマチュアで市販されてる無線ってそのまま使ってる、
そのまま使ってる
結構あるんで、我々が見ておかしいだろうなこれっていう
つもり
で
使うわけないじゃんみたいなガジェットをそのシーンでは使われてる、
まあ、自分家にある無線と同じのを映ってたりしてね、そんなわけねえだろ、
そう、いや刑事ドラマだったからほらなんかその危ないとかもね割と最近紹介したじゃないですか、はい、あれもなんか無線室みたいなのがあって
ありますよ、ね
ね、何号車どこどこに行ってくださいみたいなのやってるじゃないですか、はい、ね、あもうかっこいいなと思いましたね、はい、子供心にね、
あれもみんなアマチュアの無線機ですよ、
そうなんです、
ね、しかもものすごく昔の無線機があってなんかして
あ
よくあったなこんなのって出てきますから、そういうツッコミどころありますけど、
いやもう鈴木さんなんかそういう映画であの無線機出てくるとき監修で入ったらいいの
か、何でもいい
で呼んでくださいとか
この設定おかしいとか
言って、うん、絶対この顔置いてあった方がいいとかってね、ね、そういう
ことは言いたくなりますよね、本当に見てね、
でも逆にこの映画は結構きちんとしてるなっていうのってなんかありました
かな、さっき の, あのオーロラの彼方あれはね、うん、あのテーマがもうアマチュアだったの で,、
はい、
でしかも有名な無線機をそのまま使ってたんで、多分あれはスタッフがみんな分かってたんでしょうね、そういうのはまあそういうのでありますけどね、
だからそこまで強いこだわりを作品の中で使ってる、
うん、使うか、まあ、そこは手を抜いてるかそういうのがあるんでしょうね、はい、
さあここで1曲お届けしてまいりましょう、メッセージいただきました、はい、ティアラウニカートさんありがとうございま す,
います
ラジバタリクエスト懐かしい歌ということで、うん、まず一つは走れ高太郎、うん、キーが合うので、うん、カラオケでトライしたことがあるのですが、うん、実況中継部分が早口言葉すぎてできなかった、
うん、難しいね、
あるんだ、
うん、実況中継
すごいのがね、
カナカナさんならきっと楽勝なんだろうな
知らない、
ね、ちょっと挑戦してみようかな今度、ね、はい、ね、そしてもう一つが比較的新しい歌、行こう生き物係の曲、の JRA のテレビ CM の使用曲ですということで、ではこちらのですね行こう生き物係お届けしていきたいと思います。新年の2時間スペシャル放送をお届けしています、はい、かなかなです、
ダンディ橋爪です、
中村孝之です、
QR の鈴木でございます、
はい、2時間なのでもうだいぶ2時間目に突入して
ますか、2時間目
2時間目は終わったでしょ、はいはい、授業みたいですね、
なるほど、
はい、はい、じゃあここからは、
うん、FM 西東京コミュニティ FM ということなんですけども、そこら辺のね、はい、裏事情を、
裏事情、
まあ、あの杉さんね以前、うん、社長やられてましたんで、FM 西東京の
裏事情ですか、
はい、
ラジオ、まあ、あの知られざる FM 西東京、
はい、だってあのサテライトスタジオ作った時にね、まさに杉さん、
ああ、まあそうでしたね、あ
の そ, う、はい、あのそこで、ね、サテライトの駅前のね、サテライトスタジオ作って、
マチテナスタジオですね、
そう、マチテナスタジオ、中田はね、
はい、そうなんですよ、システムをね構築してもらいましてね、
はい、だからどんどんこうスタジオもねそういうところできているし、はい、
そうですよね、
仕事内容も増えてますね、
はい、そうですよね、
はい、
まあ、あのサテライトスタジオはもう前からあの念願だったのでね、あの時にできてね本当にね、だいぶ変わりましたよね、
はい、そうですね、
はい、まあ、しかも駅前なのでね、まさにいろんな人たちがあの行き交うところでね放送やってますんでね、多くの方が見てもらってますからね、
はい、知る人も多くなった
んじゃないですかね、そうなんですよね、はい、非常に目立つところなんでね、はい、いいと思います、はい、あそこはね、はい、
で隣にお土産っていうか地元のものを売ってた、
あ、そうですね、町テナですね、はい、あそこはあの地元西東京市とそれから周辺の、はい、いろんなものをですね販売してました、
うん、
はい、
そうですね、はい、もう本当に駅から、
うん、
10秒20秒って感じですよね、
出たところにあるっていう感じですけどね、はい、
うん、はい、うん、あとね、そこをずっと歩いていくと、はい、アスタビビンっていうショッピングセンターがあるんです、
はいはいはい、
そこにアスタビジョンっていう、
ありますね、
スクリーンがあるんですね、
大きい、
結構大きいやつですね、
ありますね、はい、
でこの間ラジバタで、僕がある企業のコマーシャルに、うん、エキストラ出演したっていう話をしたんですけど、
はい、違いますよ、そんな謙虚に言ってなかったんですよ、僕は俳優デビューしましたって言ってたんですよ、なんか急にデビューしたって
全然違うね、放送
では俳優デビューって言ってたの、いいな、俳優デビュー、ね、はい、
それがね、1月1日から流されてます、
はい、
デビュー作品、
その CM がね、
うん、なるほど、
はい、で1時間に、はい、まあそれ自体はすごく短いやつなんだけど、うん、4回ぐらいこう流れてるんですよ、うんうん、
どこの企業さんですか、
はい、会社はね伏見管理サービスっていうマンションの管理だとか、うん、ビルのメンテナンスとか、うん、そういうことを、うん、いや主にやってるところ、うん、まあ、 本社が西東京市なんで、うん、そういうご縁もあったんじゃないかな、うん、
なるほど、はい、
で FM 西東京っていうのはだからそういうところとも絡んでるんですよね、はい、うん、そういう制作っていうの
ね、は
い、
動画制作、
うんうん、まあ、最近はねそのラジオの番組に揃っただけではなくて、まあ、様々なねそういうニーズに応えるというね、うんうん、結構ね手広く最近やりますよねいろいろとね、うん、
はい、サテライトスタジオの松手のスタジオでは、ね、YouTube で生配信もできますからね、
そうですね、
は
い、設備がありますんでね、うん、これ使っていただけるという
のも、うん、そうそう、だからこれ、はい、放送聞いてる人どのくらい知ってるか分かんないですけど、FM 西東京の FM チャン、YouTube チャンネルだと、はい、まさに放送してるのを生放送でね YouTube で見れたり、
ね、見ることができるね、はい、はい、うん、まあね、なんでラジオといえども映像もですね、うん、分けるというのね、うん、ありますからね、はいはい、
この間かなかな出てる時放送してましたよ、
うん、
YouTube で、
うん、YouTube でね流れてましたね、
はい、まあ、それはねもう全然昔のラジオとは違いますからね、
うん、そうですね、
非常にいいですよね、はい、うん、
でもその電波自体は通称田無田は、
通称田無田は、
はい、スカイタワーに西東京から出てるわけですね、
はい、そうですね、
でも出力が
出力は20ワット
です
ね、
っていうことは、うん、ラジオで聞こうと思ったら、うん、一応どのぐらいのエリアで聞くんですか、
まあ、基本的には西東京市にエリアは限られているんですけど、うん、ただまあラジオによってはですね非常に遠くまで聞くことができる、
ああ受信能力が高いやつだとね、
車のラジオとかですねかなり広範囲で聞くことができますんでね、うん、はい、
僕は隣町なんですけれども、はい、小平市なんですけれども、うん、ラジオいつもこのラジバタも QRL も、うん、ラジオで聞いてるんです、うん、電波で、うん、そうするとちょっとネットで聞くのとよりも早いんですよね、
う
ん、
まあそうですよね、
まあそうです、はい、音的にはそうじゃない、はい、一番はラジオで聞くのが一番、うん、そのままリアルですからね、
うん、ネットだとどうしてもバッファーを持ってるんで、その分数秒 ね、 遅 れ、 ね、はい、遅れますよね、ただそんな大きな鉄塔の出力が20ワットって聞くとすごいちっちゃい気がするんですけど、20ワットって言ってもイメージしづらいですけど、
そうですよね、今定域の一般の FM 放送、これがだいたい10キロワット、
10キロワット、
なので1万ワットとかそういう出力なんですよね、
はい、そこで全然違うんですね、
FM にしておけば20ワットですから、そういう意味でもエリアは非常に狭いというのがね分かるんですけどね、逆に言うと狭いエリアの放送なので、うん、その地域限定したね、いろんな細かいこう内容とか、うん、そういうものをこうお伝えできるというのがね非常に大きな特色ですよね、
20ワットってだってこのパソコン の、はい、充電器の電力ぐらいですからね、
まあ電波してそのぐらいということでね、はい、
でも実質はネットでもう全国、はい、もちろんどころか全世界で聞けるから、
関係なくなっちゃう、
はい、
例えば昔西東京に住んでいて、はい、今例えば九州で仕事で行ってるんだって人がネットで、
はいはい、
ね、聞いて、うん、実際それ聞いたことありますよ、うん、そういうのでものすごく懐かしくて、
いつも聞いてる、そうですよね、はい、はい、まあ、地元の地名とかねそういったものが出てくるので、それ聞いただけでもやっぱ懐かしがある方多いですよね、
ね、
はいはい、
でも QRL はもう全国ですよね、
そうですね、まあ、今日もご紹介しているメールもね、全国から来てますからね、
いろんなどこかね、例えば四国とかね、もちろんそれで運用面の話もありますけど、はい、FM、コミュニティ FM ってどうやって成り立ってんのかなって疑問に思う人は多いかなと思うんですよ、いまいち全体像がつかみづらいかな、
なるほど、
まあ、地元の放送なんで、当然地元の方がスポンサーになったりとかやっぱりするんですかね、
もちろんですね、はい、それとやはりスタッフの皆さんとかも、ボランティアの方も、まあ、地元の人たちが協力していただくっていうのが一番、
はい、結構町とのイベントでこう、FM 西東京って関わってること多いですよね、
う
ん、
そうです
ね、お祭り時とかね、
はい、まあ、音響ですとかね、ステージの音響とかそういったのもありますしね、いろいろですよね、
はい、そういうのはなんかあれですか、じゃあこういうイベントやりたいんだけど、うん、FM 西東京に依頼されて、
はい、
ちょっとお手伝いしたりとか、
そうですね、
はい、
まあ、ラジオ放送とは別にそういったお仕事もさせていただいてるということ
ですからね。そういうことなんですね、はいはい、結構駅前でなんかイベントやったりしてますもんね、
もう機材もろとも家を運んでですね、うん、でまあ司会ももちろんね、うん、派遣もできますし、
う
ん
う
ん、は
い、スポンサーさんでいうと私番組担当させていただいてるのは、うん、はい、地域のスポンサーさんではなくて、うん、アイデドミクスさんっていうスペインの、うん、会社さんで日本支部があるんですけど、うん、そちらの会社さんがスポンサーで、うん、ニーカツラジオ戦隊寮に気になるあれこれというのなんと8年目を迎えたんですけど、うん、
すごいね、
はい、あと、HS の番組をずっと担当させていただいたんですけど、うん、もちろん HS が、うん、はい、スポンサーでっていう風に、うんうん、なんで、ま、あの地域の会社さんじゃない、うん、HR さんって言ったらもう、うん、皆さんがよくよく知ってる企業さんとかもスポンサーになって番組制作してるっていうのもすごく多いと思いますよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、
はい、うん、
逆にもし FM 西東京スポンサーになりたいんですけどっていう人がこれ番組聞いてたらどうしたらいいですか、
は
い
は
い、
まあ、まずはですねお問い合わせいただくのが一番なんですけどね、はい、うん、まあ、あとそれからどういう番組、まあ、自分で持ち込む方もいますし、うん、番組にこう提供したいという方もいますのでね、はい、まずはちょっとご相談いただきたいと思いますよね、はい、
あとあれですね、スタッフとして、うん、ちょっとボランティアで何か私の無線の技術だとか、はい、技術を提供したいっていうのも、うん、それもできますよね。
そうですよね、そういった方も大歓迎ですよね、うん、はい、
僕自身も FM と関わるようになったのは、うん、そのサラリーマンを辞めて、うん、いわゆる市民ボランティアっていうのがあるんですよね、はい、それで大人の喫茶店という番組のお手伝いをするっていうのが最初だった、う
ん、一番最初。それ何年前ぐらいですか、
うん、もう15年ぐらい前になるかもしれないな、
ね、はい、じゃあ相当長寿番組ですよ、ね、
この大人の喫茶店は、うん、開局してすぐですから、
うん、じゃあもう本当に長い、
そうですね、はい、もう本当にすごいです、
なるほど、はい、
だからそういうふうに市民ボランティアとか、はい、そういう人たちの関わりっていうのもものすごく多いです
ね。そうですね、それが非常に強い力になってますからね、うん、
なんかね、自分でラジオ番組とかね、はい、ちょっと喋ることもしてみたいなって人は結構増えてると思うんですよね。
そうですね、
はい、なんかできたらね、そういう人たちもちょっとチャレンジしてみたいとかね、はい、
そうね、なんか今ってほら、いろいろさ自分で発信できる音声アプリとか多いじゃないですか、うん、ボイシーとか、うん、ね、あとはインスタグラムとかも YouTube ももちろん、ね、ライブ配信がありますけど、うん、そういうのももちろん楽しいんですけど、うん、まあ、ラジオ局で本当に公共の電波ですから、うん、その公共の電波に乗せて、うん、日本中世界中の方にどう聞いていただくかみたいな、うん、はい、そこは私はかなり面白いというか、
僕らこう放送してますけど、やっぱ放送禁止用語とかあるわけじゃないですか。
もちろんもちろん。もちろ
ん。あんまりそれレクチャー受けてないよね。
いや、一応私プロなんで、そういうのを言ったら収録中に、まあ、はい、ここカットしてねとか私いつも言ってるじゃないですか。
あ、そうなんですね。
あ、なんか、厳密に言うとなんかちょっと言ってる可能性が確かにそのままスルーしちゃってる、
はいはい、すごいチェックしてるわけじゃないですもんね、誰かがね。
してませんね、ちょっとそれもあるんですけどね、
あとね、水師さんが社長やられた時に、うん、結構僕いろいろ話させてもらって思い出深いのが、はい、電波が止まっちゃう、事故で止まっちゃうことがあって、
あ、はい、
なんか放送が止まっちゃうこと、
ね、去年はね雷が
ありました ね、
はい、落ちて
あれいろいろ後で大変なことになるんですよね、止まっちゃうと。
そうなんです、ある一定の時間を超えると、重大事故というね、扱いになるので、届け出もそうですし、
どこに届け出する、
総務省の方にね届ける、うん、事故起こしましたすいませんってこと、で公共放送なので、でそうするとじゃあもう二度とそういうことをするなっていうことで改善策をね検討してなんか報告しなきゃいろいろありましてね、はい、
ね、だからそれだけね責任を持ってお届けしてるっていう、はい、うん、この間ね昨年はクラウドファンディングでおかげさまで皆様から集まったのでね、それも送信機が焼けちゃったんですよね、
うん、そうなんですよ、まあ、送信所がね高い鉄塔で、はい、まあ、もちろん雷は落ちるんですけど、うん、それがやはりいろんなとこから回り込んできてしまうので、うん、まあ、場合によってはそういう機器に損傷が与えるということで、まあ、FM は特にそういう意味で、はい、かなり年数もね送信機が古かったので、余計その辺の体力が低くなっているので、それで、まあ、今回ね皆さんの、お力の関係で、ね、 クラウドハンティングも成功しまして、
はい、
でちょうどね、今月中に、送信機が切り替わって、
はい、
あの新しい送信機で電波が出るというようなことを今進めているということですね。はい、
あれそれ保険とかないんですかね、
保険はどうなんでしょうかね、は
い、一般家庭だと、なんか火災保険とかで一応雷落ちても、うん、電気製品壊れた時保証が出たりします、
ね、はい、ね、でもタワーって例えば、ね、スカイタワーにしときもそうですけど、はい、東京タワーとかスカイツリーとか も、うん、もうだって雷しょっちゅうですもんね、
はい、落ちていいようにはなってる、
うん
ね、
うん、
それをうまく対策をしていれば、
うん、
別に全く問題ないんですよね。
あ、は
い、まあ、ただね残念なのは、
ええ、
あの中だけじゃなくて、うん、その電話の線とかがつながってるじゃないですか、
はいはいはい、
信号線がね、
外
から来たりとか、
はい、
そういう場合には、うん、外から回り込んできちゃうので、これは
そっから来る
防ぎようが難しい
ですね。あ、その方から来る、
そうですね、いろんなところから、
は
い、鉄塔に落ちる分には、うん、同じ塔体、橋体から足を取ってるので、
は
い、まあ、まあ、言ってみれば電車は発生しないようにしてるので、被害は抑えられるんですけど、外からはちょっとやっぱりいろんな対策しないと難しいと、うん、そういうのがですね、
さあここで皆さんに私から突然クイズを出したいと思うんですけど、はい、あのサテライトオフィスと、まあ、これ多分水さん知ってますからね、サテライトスタジオと、はい、FM 局は距離が離れてますよね。あれ3キロくらいもっと離れてますかね、 4,5 キロ離れてるのかな、
3キロか、
そうそう、そんなものになってますよね、はい、その間はどうやって放送をの信号を送ってるでしょうか、
うん、え、鈴木さんも知って
知ってますよ。
じゃあリスナーの皆様とダンディに、はい、当ててもらいましょうか。
最近っていうか、
ええ、
はい、分かってますよ。
あ、分かってますか、
うん、
はい、
はい、
リスナーの皆様はいかがでしょうか、ご存知でしょうか、
はい、
正解は、
正解はね、うん、インターネット回線で作ってるんです、ラジオなのに、
そうなんですよ、そうなんです
そうなんです、マチテナスタジオと FM 局はインターネットの回線、はい、光回線ですけどね、
はい、
光回線でつないでます、はい、それでやり取りしてるんです、うん、双方向でね、うん、できるんだってでしょ、
うん、
はい、だからラジオ局なんですけど、そこはインターネットの力を借りてるっていうことですね、
うんうん、
はい、
私あれですよね、だからその駅前の町田のスタジオで生放送することもあるんですけど、うん、もともとの FM 西東京のスタジオからも、はい、もちろん生放送することができて、
きて、
はい、昨年はロバート秋山さんが、はい、
そうだね、
そうそう、
来ましたね、
そう、西東京の町に今遊びに来るみたいな放送があって、
は
い
は
い
は
い、それで FM 西東京の生放送に乱入してくるみたいな、はい、ね、両方のスタジオでそういう風に生放送したりとかね、
はい、
うん、
はい、それではまたねここで1曲、
うん、
またちょっと懐かしいナンバーでね今日来てますから、うん、懐かしいナンバーで、はい、WAM のね1984年の曲なんですけど、うん、
はい、
Wake Me Up Before You Go Go っていうね、うん、ちょっとノリのいい曲で皆さんのお目目を
覚まし てい
こうと思います。
はい、
では
お聴きください
。お聴きください。
FM 西東京ラジバタ 2VR と QRL のコラボ2時間放送をお届けしています。田中です。
ダンディ橋爪です。
中村孝之です。
QRL の鈴木でございます。
はい、はい、さっきのさ曲紹介 の、うん、あのお聞きくださいが起きてくださいに聞こえた、
はい、
起きてますか皆さん、
はい、
はい、
ね、
うん、はい、だいぶ夜も更けてまいりましたが、
はい、
はい、じゃあここからは次鈴木さん、
はい、
うん、
どうしよう、タワーの話、
タワーの話いいですか、
うん、はいはいはい、はい、タワーの建設の話、
うん、はい、
でタワーの建設自体なんですけど、うちのこの田無タワーは、
うん、
平成元年に建ちましたので、うん、今年何年、もう37、8年経つということ
で、そうですね、だいぶ経ちますね、
はい、で建て方というですね、
うん、
鋼材を上にどんどん積み上げて、組み立てていく、
はい、
あれはだ
い
たい 7,8 ヶ月で上まで行っちゃったんですよ。ところがタワーの基礎、
はい、
基礎の工事にやっぱ1年以上かかったんですよね。穴を開けて、
はい、
その上に鋼材を入れて、それで生鋼をどんどん流すということで、まあ、非常に大きな基礎があるんですけど、やっぱりそれにすごい時間がかかってるん
ですね。地震対策とかそういうこと
ですね。もちろんですね、はい、ちょうど地盤がかなり硬いところがあって、
うん、
そこに 真ん中の4本が突き刺さってるんですよね。でその周りに基礎のコンクリートで固めてあるので非常に安定性があるというタワーですよね、はい、なのでおかげさまでね、東日本の震災なんかもありましたけど、はい、今のところねこうなんか曲がっちゃったとかねそういうのはもう全然なくて、はい、もうね40年近く経つとこういうことなんですよ、
はい、高さが195メートルですね。
はい、195メートルですね、はいはい、
日本でいうと建てた当時は結構
日本で建てた時は3番目高かったですよ、は
い、すごいですね、
当時ね、はい、当時は3番目、
東京タワーが当時一番、
そうですね、その時は東京タワー、でその後、まあ、北岡タワーというのがありまして、はいはい、でその後に
田無タワー
ということですね、うん、はい、
現時点では何番目
か、今ね多分8番目ぐらいになってると思います。
それでも8番目なんですか。
8番目ぐらいですね、はい、
すごいじゃないですか、
鉄塔としてはですよね、
はい、でも世界で一番高いその鉄塔っていうのは、うん、どこですか。
やはりスカイツリーですよね、
はい、日本じゃないですか、
はい、はい、日本まさにそうですよね、はいはいはい、まあ、今ねあの建物とかでね、うん、世界にはもう 1000m とかのね計画、うん、があったりするんですけど、うん、まあ、あれは、まあ、建物と、ね、はい、いう位置づけですからね、はいはい、うん、なので、まあ、高さで言えば、自立鉄塔だと今のところ日本のねスカイツリーということになるんですよね、うん、は
い、アメリカとかなんか高い鉄塔ありそうな気がしますね、
は
い、
ドバイとかお金あるから、はい、なんかすっごい高いの作りますね、う
ん、ビルはなんだ ブルージュハリファとかなんかありますね、はい、あれは 800m くらいのやつがあって、はい、山ですよね、うん、高尾山やったから、はい、そういうのがありますけどね、はい、昔は四川式の鉄塔とかでもっと高いのがあったんですけどね、はい、オメガとかねいうその昔の船の航法で使う電波灯台みたいなのがあったんですけど、あれが対馬の方にでかい鉄塔があったんですけど、あれがやっぱりもっと高かったですね、5、600メートルあったんですよね、視線が張ってある鉄塔ですけど、は
い、水産でもそういう高い鉄塔の上とか大丈夫なんですか。
そうですね、
あ、大丈夫なんですか。
ちょっと塔が下がりますけどね、はい年の問題もあるって、
はい、でもやっぱりどうしても登んなきゃいけなかったりすること
もちろん、はい、
ありますよね。
あります、はい、
結構田無下は、はい、何日に1回とか登ったりするんですか。
あ、まあ転勤が、ね、あるので、どんどん登るんです
けど、どのぐらいの頻度で登るんですかね。
うん、まあ、登るときは週1ぐらいで点検は入ってるんですけど、まあ、その内容によってね1ヶ月おきにあるとか、 あと半年に1回あるとか、1年おきにあるというのがあるんですけどね。
一回ね僕ら乗せの、はい、上げらせていただいてね、はいはいはい、すごいな
取材でね、うんうん、あ、はい、まあ、普通はもちろん一般の方は上がれるタワーではないので、もちろん、うん、あれですけど、は
い、うん、いやすごい眺めがよ、あの辺あんまり高い建物がなかったから ね遠くまですごいよく見えて、
は
い
は
い、
まあ、今も変わらずね、うん、高いものがあんまないのでね、
まあ、下がね網だったから怖かったですよね。
はい、そうですね、
すごいですよ、
はい、うん、他にも世界のタワーって何かあるんですか。
あ、これありますよ、はい、さっき言ってたねCN タワーってのは実はあるんですよ。あれは、スカイツリーができるまでカナダの CN タワーがずーっと世界一だったんですよ、うん、
はい、CN タワー
白いと 553m、カナダにあるんですよ、はい、でところがですね2000年に入りまして、2009年に広州、中国の、はいはい、テレビとこれが立ちまして、これ600メートルです。で、スカイツリーがその後2012年ですか、はい、白では634メートルということなんですよ。かなり長い間、CN タワーっていうのがですね、世界一だったんですね。
なるほど。
1976年から、
はい、かなり長い、
はい、いうのがありましたよね、はい、まあ、今はね、いろいろさらに高いタワー、これを
あとはおすすめタワーは他にもありますか。
おすすめタワ
ー、私マレーシアのクアラルンプールにあるツインタワー、これは、はい、登るのはね、うん、もうすごい、そのチケットがやっぱり買わないと、東京タワーってチケット前売りとか買わなくても現地でパッて上がったりできるじゃないですか、うん、まあ、もう絶対に無理なんですよね。そうで2回ほど行ってるんですけど、うん、遠くから写真と動画だけ、
写真と動画、
でも昼と夜でやっぱツインで2棟立ってるんで、うん、
なるほどね、
やっぱりすごい美しいですよね、うん、もうクアラルンプールといえばみたいな感じで、
なるほど、
うん、これね、もう街のシンボルですよね。
なるほど、
う
ん、これやっぱ400メートル以上あるですね、
うん、高さがね、すごい綺麗です、はい、うん、
まあ、あとは定番はやっぱりエッフェル塔ですね。 あれはやはり
歴史がね、
ありますね、一番やっぱり綺麗でしょうね、
あ、はい、フォルムがちょっとなだらかな感じでね、
はいはい、あそこはあのエレベーターがあの斜めに上がって
そうなんだ、
途中から乗り換えて上まで、
そういう感じなの、
でほとんどもう一番てっぺんまで、はい、
上がれるんですか、
はい、はい、まあ、日本の鉄塔って大体その後、うん、かなり上あるじゃないですか、
そうです、ね、
ところがエッフェル塔はほぼもう平石の真下ぐらい、
まで行けちゃうんですね、
そういう風に作ったんですよね、はい、あれはすごいですよね、はい、
エッフェル塔何メートルなんですか、
エッフェル塔何メートルですかね、いきなり言われてかなり低いと思いますよ、
そうなんです
ね、だって相当前ですもんね、
そうですよね、エッフェル塔何メートル、
高さ、
ありました、324メートル、1889ですよ、まあそうですよね、
うん、あ、じゃあ東京タワー、そうだ、はい、東京タワーができた時にエッフェル塔を抜いたっていうニュースがすごかった、みんなすごかった、はいはい、
東京タワーも逆にあの、うん、フォルムがやっぱり人気ありますよね、はい、あの色と、うん、赤い色とね、フォルムが、
スカイツリーは確かに高いんですけど、あの東京タワーも真下から見ると、うん、こう末広がりで上細くて、ものすごく高く感じますよ、
ね、そうですね、
東京タワーやっぱ好きですね、
そう、なんかやっぱり東京タワーの方が写真撮った時、映える、
そうなんです
なんかスカイツリーやっぱ大きすぎて、よっぽど引かないと撮れないし、
そうなんですよね、
で、ね、シルバーだから、やっぱり撮った時に
ちょっとね、
そう、あの、はい、あの曇りの日、霧が入っちゃうと全然なんか、
こっち受けちゃうくらい、
そう、でもね、東京タワーはやっぱりシュッと赤く、いつの気候でもね、
そうね、
やっぱり東京タワーはね、あの私は一番だと思
います
、日本ではね、
でも東京タワーの赤と白はあれは航空保管課ですよね、
あ、そうです、はい、あれは航空、
あの飛行機から見えるようにって決められてるから。はい、あの色しか、
でも スカイツリーは何です
か、なんで大丈夫、
スカイタワーは昼間にあの先行してるライト、航空紹介灯とありまして、あのフラッシュをしてますよ、ピカピカと、あれをつけているので、塗らなくてもいいと、
そういう風になってるんです、
まあ、東京タワーの頃からこれが変わってますけどね、はい、昔はそういうのなかったので、はい、その代わりずっと塗り続けなきゃいけないので、
あ、そっか、そっか、あの赤を維持するためにずっと塗らなきゃいけないから、
ね、うん、はい、7等分で赤とその白、航空色で塗られてるんですけど、
はい、
あのペンキの量がものすごい中厚いらしいですよ、
うん、重ね塗りして
る、重ね塗ってるんで、はい、相当だから厚くなってるらしい
ですよ、はい、
なんかね、あの建設当時のね、東京タワーの職人さんはみんなね、うん、今考えてももう信じられないような、うん、どうすなも全然しなくて、
ね、
そうですね、
そのままで行って、はい、リベットをこう ねしたやつを投げて、これを取って、はい、
うん、
あれ相当して怒ってると思うんですけどねあんまりそれ話題にならないですけど、
はい、
そういうのありましたよね、
はい、
そっか、
はい、まあ、鉄塔はね、そういうわけで、はい、まあ、あの電力鉄塔とか、
うん、
高圧の鉄塔のね、はい、あのファンの人はいるんですけど、うん、私も断然無線用の鉄塔、うん、
なるほど、
まあ、あるとどっかしら見に行ってますよね、
はい、よくあの NTT とかの建物とかでありますよね、
あれもいいですよね、いいですよ、
なるほど、いいですね、
さあ2時間お届けしてまいりましたが、
はい、
はい、ここからは、うん、居酒屋キャサリンのコーナーです、うん、キャサリンちゃんが、うん、はい、お金をやっているこの居酒屋のですね、
いいですね、
みんなで打ち上げをしようというコーナーでございますが、
ね、
はい、はい、じゃあ中田か何飲みますか、
それはもう決まってますよ、お正月だからね
、うん、
シャンパンとお祝いしない
と、
はい、はい、じゃあ僕日本酒いきますよ、
日本酒、はい、鈴木さん、
私はね、やっぱり水割りかな、
水割り、
うん、
はい、じゃあ私もそれにしようかな、
はい、
はい、まあ、新年だから、うん、年末年始とね、
うん、
もうお家でお酒を楽しまれてる方も多いかなと思うし、あと、まあ、新年会とかでね、
うん、
これから忘年会もそうでしたけど、
ね、
まあ、お酒と結構関わる機会もね、うん、今多いと思うんですけど、うん、去年、うん、2024年、はいはい、これうまかったなみたいな、うん、お酒に合うなみたいなって鈴木さん何でした？
ね、あの先ほども話があったんですけど、
うん、
仕事でね、
はい、
北海道に行ったりとかしてて、
はい、
で稚内はもうとにかくオホーツクのね、
うん、
ホタテがもうすごいね、 でホタテ工場の横にはもうホタテの貝殻の山があるぐらいものすごいとこあったんですけど、まあそこでやっぱりそのまま出てきたねホタテ美味しかったですね、あれはちょっと今までにないぐらいうまい。
ちょっと大粒なんですか。
大粒だね。しかもね、なんつったらいいの、こうプリプリっていうか、ね、全然違うんですよ、食べたから。
新鮮度が違う
んです、ね、違うんですよね、やっぱりね、これ違うわって、それがね仕事で行って唯一楽しかったありました
けど、
ありました。
ダンディは、
僕はね、去年郡上八幡というところに行ったんですよ、そうじゃないですか。そこはね、あの朴葉味噌っていうのが名物なんですよ、朴葉っていう木の葉っぱに味噌をやって、その上にあの肉だとか野菜だとか、これがね美味しかったんですよ、もう最高に美味しくて、もう日本酒と合う合う、で、もうお土産で買ってきたんだけど食べ終わっちゃったんです、なのでネットで買おうとしたら結構売ってるんで、今後はネットで常に
常備したい、
そういうの
ドハマりですね、
ドハマります、はい、美味しいですよ。
中田かは
これが美味しかったっていうのはないんですけどね、記憶にね。でもね、まあ改めて僕自分で好きだなと思うのはね、唐揚げ、
唐揚げ、
今多分みんな世界中が好きだって
言ってます。いや違うんですよ、これね、唐揚げって一口に言ってもね、あのすごくレベルに差があります。で安い唐揚げといい唐揚げと高級唐揚げと、あのやっぱり肉とか肉質とかね、失敗した唐揚げはね、なんかもうパサパサだったりとかね、
硬い時ありますもんね、カチカチの唐揚げ
だと。見た目は唐揚げだけど中身が伴ってないなと思うのがあるんですけど、まあそれそういうものじゃなくて、やっぱりちゃんと美味しい、もうだから何の味付けもしなくてもそのまま食べてジュワッと肉汁が出てくる、よく味が染み込んだ唐揚げが改めて好きだ。だからちょっとなんかね、たまにね唐揚げの料理食べたくなってね、食べたりするんですよ、いろいろ食べ比べたくなってなりたくなるんですよ、でも日本はコンビニのあの唐揚げじゃないですけど、ね、なんとかチキンのクオリティがファミチキもそうだし、あのね、セブンもチキンそうだし、あの高いですよね、あのクオリティが、なんであんな柔らかいんですかね、なんかやっててもなと思うんですけど、そう秘密の製法があるんだろうなと思うんですけど、そんなところですかね、
私はね、たまたまねダンディと一緒にね行った店で、人形町にあるもつ焼き屋さんに入ったんですよ、そこがすっごい、たまたま入った店だったけど超美味しかったですね。
あそこはね結構何回もまたリピートしたいね。
そう、行きたい行きたいと思って結局リベンジできなかったんで、今年絶対行くと決めてる店があって、それは人形町にある赤ちょうちん系の居酒屋さんで、ひょっとこっていうお店さんなんですけど、まあそのもつ焼きもそうだし、あと鶏刺しとかだっけ、なんか刺しもあった気するんです
か。鶏刺しか、
鶏、違う、鶏じゃないわ、なんだろうこれ、
なんだろうこれ、なんだろうこれ、
モツの刺身だから、どこになると、
そんなのあんの、モツの刺身、
あるある、ガツ刺しってそうですよね、ガツってガツ刺しってどこの部位ですか、ガツ
心臓、ガツってどこですか、心臓じゃない、
ガツってどこだっけ、
ガツっていうのはどこか、
いや、モツだ、豚モツなの、ガツ刺しって、そう、それもあって美味しかった、
あのお店としては本当に居酒屋って感じで、
そう、椅子もあの丸いあの、ね、お尻すぐ痛くなるやつ、ね、
で4人入ったんだけれども、小さなテーブルに4人ちょっと、
そうだからもうね、ちょっと鍋とかもあるんですよ、鍋とかも、もう頼むとね、お皿置く場所ないからね、早く食べて早くお店の人に返さないとね、乗らないぐらいね、
でも満員でやっぱり美味しいから、
やっぱ美味しいとしょうが
ない、やっぱりちょっとリベンジしたいな
と思
った
んですけど、
いやだから今年も美味しいものいっぱい食べましょうよ、
いいですね、
さっきのホタテもいいです
ね、美味しく、また仕事でいろいろ行ってうまいもの食べに行
く、はい、今年のじゃあ食べ物豊富は唐揚げ以外
に、いや、だから海鮮だから、ホタテ聞いてやっぱりホタテ食べたくなりますよね、美味しい味ね、ホタテ、牡蠣、まあ、貝類が好きなのホタテ、牡蠣とかね、ハマグリ、ハマグリ焼いたのがめっちゃ美味しいですからね、
あ、いいですね、
はい、それで食べたいですね、美味しいです
ね、僕はあれだな、ネットでいろんなもの買えるから、それぞれの地方のまだ食べたことのないあの特産のなんかものっていうのを 買ってみたら、うん、
なるほどね、うん、いいですよね、うん、鈴
木さんも、
そうだな、やっぱり海鮮というか、やっぱり昔はね、肉物が好きだったけどね、うん、やっぱり結構年齢がいくとね、どうしても新鮮な野菜とかね、あと魚とかね、
やっぱそっちになるんですか、
どうしようもな
る、いや、なかなかもうなんかラーメン、もう次の日胃が暗いみたいな、
もうそれ何年も前だけど、だラーメンは今食べないですけどね、僕ね、外
食、いや、そうなります、
うん、だんだんなってくる、うん、そういうのになっちゃう
か、はい、やっぱいつか私もそうなのか、
あのラーメンはたまに食べる、うん、まだ、うん、そうだけどやっぱりね、魚の方がいい、
魚の方がいい、はい、ということで2時間お届けしてまいりましたが、ですね、まあ、2時間お届けしました、うん、そしてもしかしてこの放送再放送で聞いていただいている皆さんもいらっしゃるかもしれません、はい、さらに今日まだね、
喋りきれなか
った、鈴木さんのね、矢沢永吉さんトークがね、本当は入れたかったんですけど、まだできてませんので、矢沢トークもするためにですね、1月の何日の放送、
9日ですね、
はい、はい、1月の9日の放送でも鈴木さんと我々で一緒にお届けしてまいりますので、はいはい、そちらの放送もお楽しみに、はい、